6. 一般質問。輝き、菊池浩二。施設管理できていますか？木の宮地蔵堂トイレ。このトイレは建設の際に必要な建築確認が確認ができないが、違法建築か。
文化財保護課。建設当時の状況が全くつかめていないので、違反かどうかもわからない。
北松原公園トイレ。このトイレは現在の建築基準に合っているか。
都市計画課。建築した当時の資料が保存されていないので、明言できない。
唐沢公園トイレ。昭和54年建設となっているが、なぜこれまで耐震診断されずに来たか。
都市計画課。このトイレは平成5年度に建て替えしていることが今回分かった。
集会所。現在の建築基準に合っていない集会所はあるか。
自治安心課。すべての集会所は昭和56年以降の新耐震基準で建築されている。その後の改正については調査が必要になる。
多くの集会所は老朽化が進んでいるが、直ちに修繕はできないとしているが、それはなぜか。
自治安心課。全般的に経年劣化で修繕が必要な箇所が多く、短期間での対応は財政的に難しい。緊急性の高いものから優先順位をつけて対応している。
町では施設マネジメントの基金を作っている。予算だけの問題か。
自治安心課。今後、予算要求に関しては、なるべく多く要求していきたい。
運動公園管理棟。完了検査に関する資料がない。受けていないか。
文化・スポーツ推進課。そのように思う。
公明党、桃園のり子。教育相談室に心理専門員の配置を。心理的支援充実のため、スクールカウンセラーの勤務日数の拡充は可能か。
学校教育課。年々相談内容が複雑化し、深刻化している県へ配置日数の拡充を求めていく。
いじめ対策プログラム、キーバを活用し、いじめを傍観させない教育の教員研修をしてはどうか。
学校教育課。国内で実施している自治体を参考に検討をしていく。
不登校児童生徒やその保護者への心のケア、発達課題やいじめの問題などに対しての心理的支援が重要と考える。町の教育相談室に心理専門員を配置する必要があると考えるがどうか。
教育長。大変重要であると考える。迅速かく的確な支援が実施できるよう、月に数回でも配置できるか今後検討をしていく。町長。教育相談体制のさらなる充実の必要性は認識している。次の計画策定の中で検討をしていきたい。
大学との連携包括協定について。町のさまざまな事業で学生の皆さんが活躍いただいている。今後 ICT 教育におけるタブレット活用などでさらなる支援や交流を推進できないか。
学校教育課。今後交流や支援のあり方について協議を進めていきたい。
敬老の日の取り組み。敬老の日のお祝いについて、川越市で実施の敬老マッサージやお風呂の入浴券など、高齢者の健康増進につながる内容を検討しては。
町長。今年から地域敬老支援事業として各行政区に行っていただくようにしたが、制度内容の見直しも考えている。マッサージやお風呂の入浴券については、行政区ごとの協議で検討されてはどうか。
公明党内藤美佐子。子育て世帯への支援充実を。三好町の0歳から2歳児の
保育料軽減の現状は？
子ども支援課。就学前の子どもが保育園に同時入所の場合は軽減される。
多くの自治体では県の補助金を利用して第1子の年齢にかかわらず第3子以降の保育料は無料としている。三芳町も実施すべきでは？
子ども支援課。来年度より第3子以降の保育料を無償化したいと考えている。
町独自にて第1子年齢にかかわらず第2子保育料も半額に軽減しては？
町長、第2子まで一気に軽減できないが、第3子無償化にはしっかり取り組む。
幼稚園等送迎バス置き去り防止の取り組み状況は？
子ども支援課。認定子ども園でバスでの送迎が実施されている。安全確認マニュアルを通して対応をしている。学校教育課。町内2つの幼稚園でバスの送迎があり、職員による点呼等を実施していることを確認している。
安全できれいな公園を。公園や子ども広場に防犯カメラ設置の進捗は？
都市計画課。近隣の市も参考に町の設置ガイドラインに沿って検討を続ける。
公園は計画的な雑草除去や樹木伐採が必要では？
都市計画課。快適に利用できるようより計画的効率的に管理していく。
命を守るワクチン接種。帯状疱疹ワクチン接種の助成制度を創設しては？
健康増進化。予防に有効性の高いワクチンであり、調査研究を進めたい。
90% の子宮頸がんを予防する区化ワクチンが接種可能となる。効果や安全性を丁寧に周知すべきでは？
健康増進化。対象者に情報を伝えることは重要で、さまざまな手段で周知する。
輝き鈴木純。安全で快適な道路環境整備を。川越街道と未来通りの交差点には右折信号がなく、鶴瀬駅方面に右折する車が交差点内に残ってしまうこともあり危険だが、右折信号の設置等の対策はできないのか？
道路交通課。1、右折台数が少ない。2、青信号の点灯時間は近隣の交差点との関係で直進時間を変えると渋滞発生の原因になる。以上の理由から設置は困難というのが警察の見解。
藤久保第3区集会所から藤久保小学校の前を通る幹線7号線は県道との交差点まで幅員16メートルで整備されたが、いまだに30キロの規制速度のまま。規制緩和は？
道路交通課。現時点では規制速度の見直しは検討をしていない。今後整備がさらに進めば検討をできる。
唐沢小学校前はスクールゾーン規制があるが、拡幅整備後は解除する方向か？
学校教育課。整備後は町や警察の判断となるが、今のところ解除は未定。
川越街道の瑞穂台駅交差点から役場方面に向かう道路は一部が所沢の市道だが、幅が狭くなっており車のすれ違いに不具合が生じている。町の見解は？
道路交通課。該当箇所は幅員5メートルで、前後の町道は幅員6メートル。道路が直線でないため、より狭く感じることもあり、できれば同じ幅員がベストと考えている。
街路樹の落ち葉が目立つ季節だが、私有地に入り込んだ落ち葉の清掃は誰が行うべきものか？
道路交通課。 基本的には所有者に対応してもらっているが、場合によっては町の職員、業者委託で対応をしている。
街路樹の維持管理は適切にできていると言えるか。
道路交通課、適切にできている。
三好未来、林よしみ、ストリートピアノの効果、展望は。設置の効果は。
文化スポーツ推進課、心地よい音が響き、温かな時間が流れていたとの声がある。親しみのある文化拠点づくりとして大きな役割を果たしている。
動画撮影ができるよう検討しては。
文化スポーツ推進課、演奏者が工夫をし、周りの方の理解と協力を得ながら丁寧な対応を図っていく。
町内に限らず町外からも足を運んでもらうきっかけとなる。今後の展望は。
町長、コンサートやアーティストを招いたり、産業祭などのイベントと関わらせたり、藤久保地域拠点施設でも音楽が一日流れているような空間づくりに活用できればと考えている。
新しいポータルサイトの運用について、導入の効果は。
秘書広報室、準公式サイトと位置づけ、行政情報以外にも町内の情報が集まり、地域活性化につながる。
チャットボットやデジタルサイネージの導入は。
秘書広報室、現時点では考えていない。他の自治体での導入実績もあることから、住民対応の迅速化とサービス向上に向けて検討をする。
小規模契約希望者登録について、登録名簿を公開している自治体があるが、公開の検討は。
施設マネジメント課、他の自治体の公表範囲等も参考にしながら、公表することの弊害がないかも含め検討をしていく。
業務委託や物品購入についても登録を行っては。
施設マネジメント課、修理・修繕に限っているような表現となっているため、表記を検討をする。
三好未来、細谷光弘、幸せな街づくりについて。上富地区の課題として、上富小学校の統廃合では廃校にならないような施策も考えてもらいたいが、町長の意見は。
町長、統廃合については今後基本方針に基づき、令和5年度以降に審議会を立ち上げ、学校再編計画を策定し、統廃合について決める。
北長井第3区の課題として、幹線5号線の歩道が未整備だが、どう考えるのか。
町長、今後地権者とも交渉しながら、可能な段階の時に進めていきたい。
千曲沢地区の課題は。
政策推進室、企業誘致と誘致が課題となっている。
課題の解決策は。
政策推進室、企業の誘致や都市計画道路の整備だ。
千曲沢通り西地区の区画整理準備会などについて、バックアップは考えているか。
町長、一定の条件がクリアされれば、町としても補助金等を考えていきたい。
三好町全体の公共交通について、もはや必要経費と考えて、もっと予算をつけて改善すべきではないか。
町長、持続可能な財政運営を前提に、可能な限り予算をつけていきたい。
がんと介護認定について、検査の無料化の拡大、土日の検診、中学生のピロリ菌検査、検査年齢の拡大など、がん検診の受診率を上げるための新たな取り組みは。
健康増進化、町でも様々な対策はしてきているが、受診率は向上をしていない。
自宅で介護されている家族の方に対して、町の 介護手当の増額や要介護3の方への支給対象の拡大等についても検討すべきでは、
福祉課、他の補助制度との整合性を含めて検討し、対象拡大について検討をする。町長、住民の健康、命が一番大事。がん対策、介護等、これまで以上に力を入れる。
三好未来、細田光恵、にぎわいのまちづくりについて、令和の森公園の整備が進められているが、家族で一日憩える公園としての今後の構想はあるか。
都市計画課、豊かな自然林の中で楽しく体力増進を行ったり、市民農園を体験したり、想定した構想を超えた取り組みを行っていく。
今後のにぎわいを想定してインターロッキング広場を一般開放してはどうか。
施設マネジメント課、広場を占有し独占的な使用でなければ現在も許可なく自由に使用できる。今後は植樹の整備を行って憩いの場として広く利用できるような工夫を検討をする。
インターロッキング広場にキッチンカーなどの乗り入れ開放をしてみては。
施設マネジメント課、衛生管理や下記使用の場合の規則や出店にかかる使用料、出店希望者の有無等の課題を整理し、先進地を調査した上で判断する。
在宅避難をより安心に。災害時、温かな食事提供ができる支援協定の締結は。
自治安心課、給食業者やキッチンカー協会と支援協定を結んでいる自治体を参考に調査検討をしていく。
ホームページに在宅避難時の行動フローチャートの動画を掲載しては。
自治安心課、常に充実化させたいと考えているので今後検討をしていく。
電気管理法に準ずる規定で木造住宅密集市街地での感震ブレーカー設置が勧告されているが、町での普及状況は。
自治安心課、町では現在把握をしていない。
感震ブレーカーの普及啓発を行っては。
自治安心課、今後ホームページ、行政区回覧、各種イベントなどで効果的な普及啓発を検討をする。
輝き、久保健二、深刻な家の揺れ問題早期改善を。スケートボードパーク、令和5年度予算に整備費や建設費を計上するのか。
施設マネジメント課、令和5年度の予算編成の中で検討をしていきたい。
スケボー愛好家への滑走場所の確保、セクションの置き場や設営など対応してもらえると捉えて大丈夫か。
施設マネジメント課、セクションの場所も含めた整備を検討をしていきたい。
貨物運送事業者に対し、県内でも県をはじめ4つの町を含む29の市、町、自治体が事業継続の支援を行っているが、三好町ができない理由は。
観光産業課、地方創生臨時交付金の大半が必要となること、県も補助を実施していることや特定の事業者となることを踏まえ、今回は幅広い方々への支援事業を考え未実施とした。
商工農業においても流通事業者なしで成り立たないと思う。今後スマートインターチェンジがフル化になり物流の起点になることや企業誘致していることを考えても、この時期の支援が必要では。
町長、今後町で何ができるかも含め検討をしたい。
路面表示の消えている箇所が多く存在し、安全対策上の問題も多いと思うが、路面表示の整備が進んでいない理由は。
道路交通課、限られた予算の中で順次実施したい。
以前より相談し、9月定例会にて整備してもらうことが決まった家屋の揺れ問題だが、今回予定している3つの路線の整備区画以外の区間の揺れに対する整備計画は？
道路交通課。来年度以降も振動対策として道路修繕工事を順次実施したい。
その他の質問、ドッグランの登録方法、利用規約について。輝き落合信夫。上富地域の課題解決について。個人の所有地に捨てられたゴミの撤去が難しい場合、町の支援はあるのか。
環境課。原則として私有地に捨てられたゴミはその所有者が撤去することになっている。しかし令和4年4月から三芳町不法投棄廃棄物撤去事業補助金交付要項に基づき、一定の要件を満たす場合に撤去費用の補助をすることで間接的に支援を行っている。
近年増えてきた空き家にゴミの投棄や動物等の侵入が生じているが、対策は？
自治安心課。民有地であるため職員による現地調査で所有者を把握することから始まる。三芳町空き家等対策計画にのっとって対応している。また町内各課にまたがる空き家対策グループで情報を共有をし、所有者に適正管理をお願いしている。
農業遺産をめぐる散歩道にはトイレが少ないが、簡易トイレを設置できないか。
観光産業課。散歩道は町道や私有地を借りて実施しているため、簡易トイレの設置は困難。
縁石をまたいで通らなくてはいけない箇所もあるが、撤去できないのか。
道路交通課。関係課と協議したが、横断歩道の設置されていない箇所で歩道と車道の境界の縁石ブロックを撤去し、道路横断を誘導することは危険と判断したので現状維持とする。
地蔵村のトイレの漏水対策はどうなったか。
文化財保護課。担当課も漏水は把握していたので修繕対応をさせてもらった。
旧島田家のトイレを夜間も使えるようにセンサーライトなどで対応できないか。
文化財保護課。夜間の駐車を防止し、近隣に迷惑をかけないための措置なのでご理解いただきたい。
三芳未来井田和弘。効果的な広報のあり方について。町民が知りたい情報をタイムリーに発信するために気をつけていることは？
秘書広報室。各課への情報を収集、町民ニーズの把握を迅速に行うことを心がけている。
各広報媒体を活用するにあたってのルールやマニュアルは？
秘書広報室。広報三芳掲載依頼様式、三芳町ソーシャルメディアガイドライン等を策定し運用をしている。
広報三芳の編集方針や年間計画は？
秘書広報室。編集方針や年間計画に基づき広報誌を発行している。緊急的なものについてはその都度対応をしている。
ホームページや広報三芳に掲載されるまでの経緯は？
秘書広報室。基本的には担当課が記事を作成し、秘書広報室や財政デジタル推進課が内容を確認している。
プレスリリースをするにあたってのマニュアルは？
秘書広報室。ルールやマニュアルを作成し、記者の目に留まるように心がけている。
職員が発信の当事者となるための研修は？
秘書広報室。毎年全職員対象にホームページ作成の研修を行い、スキルアップを図っている。
目指すべき職員の姿は？
秘書広報室。 職員全員が情報発信者であり、広報マンであると考えている。
活動の指標は、
秘書広報室。今後は SNS の指標化も考えたい。
広報戦略を策定すべきでは、
秘書広報室。戦略的に街づくりに関する情報を発信し、街のイメージアップ、移住、定住者や交流人口の増加に向けて情報を発信を強化していきたい。
日本共産党、増田真澄。今、街は何を求められているか。町内の高齢者のフレイルの状況をどのように捉えているか。
健康増進化。町内の実態調査は難しい。高齢化が高まっていることや、介護認定者が増加していることなどから、フレイル対策は重要と捉え、いもっこ体操やリハビリ相談、健康教育等、さまざまな事業を展開しているところ。
今後の認知症サポートセンターの展開として、地域に向け他の市の成功例のように花を育てたり、場所を作り、飲み水を提供するなど、こちらからアピールすると人とつながりができて、コミュニティの場にもなるのでは。
健康増進化。本人や家族の視点を重視しながら進めている。外に出ていく事業も試行錯誤しているところなので、さまざま検討をしたい。
世田谷区の認知症と共に生きる希望条例のようなものを考えてみては。
町長、多くの課にわたり連携してさまざまな施策を行っているので、町でも高齢者に優しい町づくり条例などを検討してみたい。
藤久保地域拠点施設整備等事業について、国際行政や資材、建材燃料費が高騰しているが、事業費、VFM 地など、今のままで進めて歪みは出ないか。
町長、様々な状況を見て、多くの皆さんの意見を聞きながら、落ち着いて冷静にしっかり考えていきたい。
元郵政宿舎周辺道路、通学路の交通安全を、マンション建設に伴い工事車両の出入り、建設後の車の出入り口が通学路に面しているが安全対策は、
学校教育課、峠工事の交通安全確保は最優先だ。交通指導員の配置や通学路の変更も視野に入れ、安全確保に努めたい。
日本共産党、吉村光子。福祉の向上施策を。全国的に広がっている18歳までの医療費の無償化を実施すべきでは。
町長、対象を入院からと考えるが、二市一町で協議をしたい。
学校給食費を補助すべきでは。群馬県では35の市町村のうち29の自治体が補助している。せめて学校給食費の2分の1を補助すべきでは。
町長、1月から3月までは学校給食費を無料とする。その後は有料となるが、半額補助については提案もあるので考えていきたい。
補聴器の購入費に補助金制度を。東京都や他の自治体で補聴器購入への助成する自治体が増えている。新潟県では30の市町村のうち26自治体が実施している。助成をすべきでは。
町長、難しいが検討は必要。
子どもの権利条例を。川崎市のような子どもの権利に関する条例を制定しては。
学校教育課、制定も含めて検討する必要がある。
作成中の新個人情報保護条例の問題点。現在の個人情報保護条例は本人の開示請求によって町は情報提供する。第三者への個人情報の提供はできない。オンライン結合の制限もあり、個人の情報は
守られてきた。国が進める新個人情報保護条例は、これらの制限がなくなり、匿名加工をすれば本人の同意がなくても第三者への情報提供が可能となる。匿名加工はやめるべきでは。
総務課、当面はしない。
日本共産党本名博士。学校図書館の整備充実を。三芳町第3次子ども読書活動推進計画の学校図書館の内容が第2次計画と変わらない理由は。
学校教育課、整備は進めてきたが、各学校で課題になっている点があった。
文部科学省も計画に示しているように、学校図書館に新聞を配置すべきでは。
学校教育課、検討をする。
学校司書の司書資格の有無、人数は。
学校教育課、各学校に1名、全員有資格者である。
研修の状況は。
学校教育課、司書連絡会は毎月1回、図書館教育推進委員会は年3回の会議で研修も行っている。
学校司書の時給は。
総務課、1018円。
専門職である学校司書はもっとアップを考えるべきでは。
総務課、来年度の契約更新時に考えていきたい。
妊娠した女性への支援について。妊娠ではと思った時の相談体制の周知は十分図られているか。
健康増進課、ホームページと保健センター事業一覧を中心に考えている。
妊娠中絶、流産、死産の際の相談体制、グリーフケアはあるか。
健康増進課、相談があれば受けるが、グリーフケアを専門に学んでいる職員ではない。ホームページに埼玉県の相談窓口のリンクを貼ることは検討をしたい。
流産、死産は産後ケア事業の対象になるのか。
健康増進課、対象になると考えるが、現在の三芳町のサービスが適切なのかどうか、今後検討が必要と思う。
その他の質問、ゼロカーボンシティ宣言の取り組みについて。
ここまでは森本、
鈴木でした。